タジオにはですね、今ちょっと不思議な光景が繰り広げられているんですけれども、先ほどの日置の PR 武将隊のお二人と一緒にスーツ姿の和田弁護士にお入りいただいております。お久しぶりです。
どうもご無沙汰しました
。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、久しぶり、私担当させていただきますたくちゃん弁護士の法律相談なんですが、今日のご相談はこんな内容です。テレビを壊されたことについての質問です。家の内装リフォームをお願いした業者さんが誤って内装工事中に我が家のテレビを破損しました。我が家にはテレビが1台しかなく、すぐに買い替える余裕もありません。保管していたテレビの領収書を示して購入金額分の賠償を求めたのですが、相手が応じません。どのようにすればよいのでしょうかというご相談なんですが、まあ、内装工事中にね、テレビ壊されちゃったので、テレビの代金を支払ってほしいが、相手が応じてくれない。これどうしたらいいんでしょうかね。
そうですね、まあ、テレビを、ね、壊されて、まあ、腹が立ってしまう、まあ、これもある意味ごもっともな話なんですけれども、そういう意味ではその今回のご相談者、完全な被害者ですね、自分には全く非がないわけなんですけれども、そのテレビを買った際の購入当時の代金全額というのを賠償してもらうのはなかなか難しいというふうに考えていただいた方がいいと思いますね。ですから結論的なお話をすると、もうその落としどころの金額というのを見つける、そういう交渉をした方がよろしいかと思いますよ。
でもね、壊したのはその業者さんなんですが、はい、代金全額を賠償してもらえないっていうのはどうしてなんですか。
これはどうしても、法律の話なんですけれども、うん、その賠償請求を被害者さん、今回のご相談者さんはされたいわけですけどね、じゃあ賠償すべき金額って一体何なのっていう、問題になるんですが、はい、これ法律上はですね、時価賠償、要するに時の価格ですね、
はい、
ということで、テレビのその現在の経済的価値、市場価格での賠償、これが上限になるんですね、
はいはい、
ですから購入当時の値段ではなくて、あくまでも現時点において、ちょっと言葉が乱暴かもしれませんけれども、中古市場で売買をする場合につく値段、これが上限になりますよということになっちゃうんですね。
壊されたテレビは新品じゃないということなんですもんね。
そうですね、はい、
ということはですよ、相手の業者さんが購入金額の全額を賠償することに応じないのは、一応理にかなってるっていうことなんですか。
一応理にかなってますよね。ですからその業者さんが、道義的にね、その謝罪を含め、その誠意のある態度を、見せてるかどうかっていう話はまた別問題なんですけれども、あくまでも法律上は時価額賠償ですからという対応されている限りは、それ自体は不当な対応ではないわけですね。で、今回のご相談者もそうですけれども、その物を壊されたと、で急いでその購入当時の領収書とかをね、ご自宅で探す方っていうのもやっぱりいらっしゃるんですね、で見つけた、よかったと、でその金額を全額賠償してもらえるんだというふうに期待を持たれる方もやっぱりまあいらっしゃるんだけれども、決してそういうことではないということなんですね。
そうなんだ、はい、先ほどおっしゃっているその時価額、はい、その時のね、中古の時の代金での賠償というのが基本となりますと、テレビを買ってから相当年数が経っている場合、今回のご相談者、壊された側はすごい不利だと思うんですけれども、
例えばですけれども、購入時のテレビ代金が10万円だったとします。
はい、
で当然年数とともに劣化をするので、時価額っていうのは、中古市場価格っていうのは下がりますよね。でこれが仮に10年経ったとしますね、
はい、
でその10年経った時点で壊された場合、今の話の流れから当然賠償請求できる金額というのはかなり少なくなるわけです。じゃあ、あとそのテレビを壊された側、今回のご相談者のお立場になるんですけれども、その当時テレビのために決して安くはない10万円という、お金をつぎ込んだんだと、その挙句に今回賠償請求しようするにしても、その金額が低ければなんていうのかな、これじゃまるで大損じゃないかと、そういう気持ちにならなることもあると思うんですが、決してそういうわけでもないということですね。
私どうしても大損じゃないかと思っちゃうんですけど、
はいはい、
どういうことなんですかこれ。
これはですね、もうイメージ想像していただくしかないんですけれども、この壊されるまでのこの10年間、
はい、
品質や機能がその高性能な10万円という、ね、高いテレビを今まで十分、ある程度利用してきたじゃないと、ね、そこそこ十分に活用してきたじゃないという、そういう実態、あるいはその精神的な満足、従属感というのがあるんですね。これをまあ法律上の言い回しでは、その高品質のテレビを有す、高品質のテレビが有する経済的な価値や利益というのを今まで享受してきたというんですけれども、そこでもって、今回の賠償場面においてですよ、仮に新品代、さらにもう一回10万円を請求できるということになると、これはこれで大損どころか丸儲けになるわけですよ。
はいはいはいはい。
10年間、10万円のものを10年間使ってきて、ある程度充実した生活を送ってきた、うん、でなおかつそこで壊されて、10万円の追加でね、新しく新品がもらえるとなると、それは丸儲けじゃないかということになっちゃうんですね。で、それはさすがに行き過ぎでしょうというのが法律の世界ということになります。ですから、まあ、逆にその新品代、今回の10万円というのを認めちゃうことになると、まあ、モラルハザードと言いまして、まあ、そういうことがないのが当然望ましいんですけれども、わざと壊すというような、まあ今回、まあ例えば業者さんにわざと壊させるという、そういうケースというのもなくはないわけですから、やっぱそこはきちっと直で賠償すべきだという話になっていくんですね。
じゃあそういうことを知っとかないと、なんかこう虫の収まり具合っていうんですか、ならないような心持ちになってきますので、法律の世界ではあくまでも自家賠償なんだと。
そうですね。で、ちょっと話が少しそれるんですけれども、今回、まあ、10万円、決して高く、安くはないテレビですけれども、特に問題になるのは車なんですね。で、車ですと、その好きな方、車好きの方っていうのは、リストアであるとか、あるいはエアロ装備、そういうドレスアップですね。
はい、
もう10万20万どころじゃなくて何百万ってかける方がいらっしゃるんです。
はいはい、
そうするとその車を壊された場合に、じゃあその何百万全額回収してしたいわけだけれども、そういう車好きのそのエアロ装備とかっていうのは、人によっては好き嫌いもありますから、必ずしもその市場価格には反映はされないわけですよ。
あ、その人はすごい好きでも、そんなに価値がなかったりもするってことですか？
そうそうそうそう。
はいはい。
好きな人は好きかもしれないけど、基本的にその必ずしも皆さんが好きとは言えないよね、ということで、今までにかけてきたそのレストア代、フルエアロドレスアップ代っていうのが全然見てもらえないというパターンが多いですよね。
うわ、
はい。車がよくそういうケースがありますね。
あ、そうですか。はい、あくまでも例えばその本体になっている車の時価額、
そういうことです。
が賠償金の上限になるということなんですね。
そういうことです。そうですね。
はい、うわ、武将隊のお二人はどうですか。お車います。和田弁護士からも今思わず話題が漏れていますけれども、お車といいますとお馬さん。
ああですね。武将といえば。はい、
はい、
でも実際、
ま
あ、ぶっちゃけの話、
実装
なんかお金かけたりします
か？あ、私はちょっとここ最近まで、ランドクルーザーの70に乗ってたんですけど、
はい、
あれはそれこそ26年経ってた車だったんですけど、すぐに高値で売れた。
で、
それこそそれはもうリストアップして、
はいはい、
すごくまあお金を投じてあるのを私たまたま買ってたので、はいはい、売るときに好きな人はすごく高くで買うっていう、
まあ、やっぱりランクルはですね、王道ですからね。
和田弁護士も車好きだったんです
か？
車すごい乗ってきましたけれどもあ、そうなんですか。そういう場合もそれは売った場合ねにあるよということで、例えばその車が何かしらの事故によって傷つけられた場合、賠償責任を求めてもどうですか？やっぱりその辺も時価額ですか、25年中古の車ってことですか？
基本的にはそういう考えがになるはずです。基本的にはそういう考えになると。ですから、あくまでもその、これは、今その、武将隊の方がですね、購入されたのは、賠償の場面ではないわけですから。売買ですから、
ね。気持ちのいい売買の場面でね。
そうですね。言葉ですけど、好きなもん同士が、そういうことですもんね。
価値を認め合って。
そう、価値を認め合ってですから。
そうですね。
それと、私がお話ししたの賠償の場面、ちょっとやっぱそこ違いますね。
なるほど。でも本当ちょっとこれ心に留めておかないといけないですね。私この被害者の方にすっごい同情しちゃうんですけど、だってその日から突然テレビは見られなくなるわ、10万円が手に入らないと新しいテレビは購入できないわっていうことになると、
そうです、
実生活上は困るのにもかかわらず、法律の世界では、あくまでも 自家賠償が、うん、しかも上限ってね、
そういうことですよね。
でも皆さん本当に、まあ、いろんな、ね、トラブルに遭うことあると思いますので、このことは覚えておいた方がいいですね。
ですから先ほどちょっと、まあ、申し上げた通り、その皆さん領収書を一生懸命探されるんですけども、うん、はいはい、必ずしも、ね、領収書の金額全額認めてもらえるわけじゃないですよというところは、うん、なんか一つ頭に置いててもいいかもしれないですね。
なるほど、はい、決して、ね、その被害を与えたっていうそちらの方の方が悪意であるわけではないよと、法律上の話ではこういうことになるよということなんですね、うん、はい、はい、武将隊の方にも思わずランクルに乗ってと判明してびっくりしましたが、ね、現代の馬でございますけれども、はい、まあ、売買の時と賠償の時はまた話が違うということでした。はい、ではまた法律に対する難しい話もこうやって優しく面白く教えてくださいますのは和田拓郎弁護士です。またどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。